ワクワク
キャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の池田優子です。
小野聡馬です。
志田原彩奈です。
2年の中村彩乃です。
台湾から来ました龍です。
クリスマスも終わり、いかがお過ごしでしょうか。私は今年を最後まで目いっぱい楽しもうと思います。で、小野くんはどうですか。
大阪の方に企業の説明会に行ってる予定ですね。
そうですか、頑張ってください。
ありがとうございます。
のんちゃん、中村さんどうですか。
私、東京にいます。
多分何しに行ってるんですか。
旅行です。
いいなー。旅行といえば台湾からの今日のスペシャルゲスト、もーちゃん。
私は大阪に行きます。
いいな、みんな楽しそう。
みんな楽しそうですね。
ではそれでは今年最後のこのラジオ番組、よろしくお願いします。この番組は私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
まずはじめに番組紹介をしたいと思います。放送は毎月第2第4土曜日の夜10時から10時半までの30分間です。第2土曜日はチーム A、 第4土曜日は私たちチーム B が担当して、岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を配信していきます。
そして番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問、リクエスト曲などを公式 Facebook やメールで受け付けています。メールのアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp。 詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りをお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
理大の中にある唯一の文系社会情報学科の特徴を紹介していきます。
第2回ゼミ訪問ということで、ゲストに山口ゼミ4年生の谷岡さんをお呼びしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡山理科大学4年生の谷岡理沙と申します。今日はよろしくお願いします。
ではまずはじめに山口ゼミについて軽く紹介します。山口ゼミでは経営経済コースの経営戦略を学んでいて、主にマーケティングについて扱っています。そこで質問なんですが、谷岡先輩はなぜ山口ゼミを選ばれたのでしょうか。
そうですね、他のゼミにも経営系の、扱っているそのゼミがあったんですけれども、その中でも山口先生は1年の頃からその経営経済の講義を通してすごく魅力的な講義もされておりましたし、また山口先生の人柄もその私の性格と合うというところで、その山口ゼミを決めさせていただきました。
スペシャルゲストのもーちゃん、この方も山口ゼミ生です。
山口ゼミの
雰囲気
は、まあ、楽しいですね。
留学生でも楽しい。
そう、留学生でも楽しい。山口先生は留学生に本当に優しくしてくれました。
留学生にもおすすめのゼミということで、
はい、それでは山口ゼミで体験や経験したことを教えてください。
そうですね、3回生の時、その街づくりという結構過疎化している商店街とかを私たち大学生とか他の高校生さんも参加して、一緒に街を活性化させようというプロジェクトを考えて実現するまでのこの計画をしている活動をしてきました。
先輩方が今4年生なんですけど、3年生の時にやられた地域づくりのことがあるじゃないですか。
はい、
あれについてちょっと。
地域づくり、そうですね、備前市をこう計画してきたんですけれども、やっぱり備前ってその備前焼のイメージしか皆さんないと思うんですけれども、かえって備前焼っていうことは高齢者しか集まらないということで、若い子を集まらせるにはどうしようかってなって、備前焼と とじゃあマチコンをコラボしてみようかみたいな感じで備前焼きの、マチコンでこう計画してきました。ちょっと無理やりなところもあるんですけれども、普通のマチコンにじゃあ備前焼きをその向かい合わせでその女の子と男の子と座ってじゃあ一緒に備前焼きを作ろうかってなって成就したら、その付近にお寺があるんですけれども、そこに置いておいて、でもし別れてしまったらその備前焼きを割るというような、
結構やってみてもいいんじゃないでしょうか。
ちょっとつらいです、シュールですよね、絵がまず備前焼きを割っていくっていうのが
新しい形でなんか出会いが生まれるっていうのはすごくいいと思います。
いいねいいね。じゃあ次の質問、はい、
では谷岡先輩から見て結構お話何とも出てるんですけど、山口先生はどんなお方なんですか？
ああそうですね、厳しい先生ではあります。厳しい先生だけれども優しい先生でもあるんですね。やっぱり礼儀作法は人一倍厳しいところだとうちのゼミは思います。
それは例えばどのようなことを言われてきましたか今まで？
そうですね、例えばもう普通に皆さん飲み会とか行くと思うんですけれども、上座とか下座をよく気をつけて、上座には絶対先生を座らせて、お座りいただきなってちょっとでもし OB の方も参加してたら、じゃあ先生のその付近の上座なんで上座に OB の方で、 下の方には私たちその3回生だったり4回生だったりして、その飲み会のスタートには先生にビールをお継ぎするとか、そういうとこまで徹底してます。
どのようにお話しされました？
あでも普通に就職うまくいってるのかとか、普通です。
え飲み会の席ではどうですか、もーちゃん？
飲み会、まあ、みんないっぱい飲みました、は
い、もーちゃんの飲みっぷりは最高です。
結構強いんですか？
まあ、まあそうですよね、
まあ、そう
めっちゃ強い、
はい、今回は焼酎飲んでみたいです。す
ごい。では最後に社長で一言お願いします。
あ考えてなかったそうですね、社会情報学科は岡山理科大学唯一の文系ということで、ちょっと他の大学と比べて文系志望される方は来づらいんじゃないかなって思っているかもしれないですけれども、やっぱり理大には理大の良さがあって、その理大の中の文系だから孤立するとかそういうのじゃなくて、逆にその理大だからできることはたくさんあって、研究室にもすごく恵まれてますし、もし関心があったらその道は広いと思うので、訪問してきてください。
それでは山口ゼミから、4年生の谷岡梨沙先輩、今日はどうもありがとうございました。
キャンパスナビゲーション、
今年最後ということで、7月に始まってから今までの6ヶ月を振り返っていきましょう。題して私たちこそ本当に知っているの？岡山理科大学クイズ。パーソナリティとしてやってきた私たちがこの6ヶ月で伝えてきた理大や社長のことを覚えているか抜き打ちチェックします。
任せてください、自信あります。
お、言いましたね。
嘘ですね
早い
のんちゃんは
頑張ります
あれちょっと声が震え、え大丈夫ですか？
やばい
やばいそうです今回は毎回私たちのラブジオ番組を陰で支えてくれているレディオモモディレクターのオーガさんにも参加してもらいます。
レディオモモのオーガでございます、ディレクターやっております。 A チーム B チーム合わせて今日が12回目の放送ですので、分かってきたんじゃないかなと。 で半田山にももう何回も上がってますからね
これはもうのんちゃんとオーガさんがいい勝負をまあ圧勝しますけど、僕が
相手のスルーでいきましょう。それでは早速行ってみましょう。第1問、岡山理科大学の唯一の文系社会情報学科には4つのコースがあります。経営経済コース、法制、はい、社会コース。あ、早い、
すいません、これ、ま
あ、あれまだあるんです、まだ
ある。あ、じゃあ問題どうぞ。
で、法制、社会コース、歴史、文化コースと、もう一つは何でしょう？
情報処理コース。
ピンポーン、大賀さん正解です。続いて第2問、社会情報学科の専門科目を履修して単位取得するだけで取ることのできる資格は一体いくつあるでしょうか？
はい
はい、小野くん
5。
おー、おー
正解。
任せてください。
舐めてました。
つい最近この話を聞きました僕も。
あ、そうなんですね、
おめでとうございます。
適当かと思いました。
いえいえいえ、そんなことはないです。
正解は5つなんですが、社会調査士、情報処理士、上級情報処理士、ビジネス実務士、社会調査士、この5つの資格以外にも岡山理科大学専用のウェブ講座によって取れる資格もいくつかありますのでチェックしてください。では第3問、理大には数多くの食堂があります。さて全部でいくつあるでしょうか。
はい、分かっちゃいました。
早い。
はい、どうぞ。
11。
えぶ
え、はい、
はい、どうぞ。
4。
いいですね。
4は僕の誕生日の日なんですよね。
それ関係なくない
？どうでもいいよね。
3つ。
ブー。少なくないですか、逆に。利用数が少ないんですね。
少ないですね。正解はこれ8つあるんですよ。
そんなにあるんですか。
そうなんですよ。逆にのんちゃん、よく行く食堂とかありますか？
ラーメンハウス。
あー、ラーメンハウス。なるほど、美味しいですね。
美味しいです。
何が好きですか、ラーメンハウス。よく頼む。
味噌ラーメン。
あー、味噌。
いや、僕はタンポポの鶏飯派ですね。
あ、
ぜひ皆さんおすすめです。
あの2個もね、終わってから食べに行っても売り切れてます。
さすが岡山の鶏飯、理大の鶏飯。
そう、競争率が早いので、早い、すごいのであの負けずに来てくださいね。ぜひあのオープンキャンパスで無料で食べれるので。そう、ここからは選択問題になります。はい、第4問、理大の穴場スポットとして紹介した10号館の螺旋階段、なぜ穴場スポットなのでしょうか。 A、 その周りを取り囲むように春には満開の桜が咲くから。 B、 そこから見下ろすと遊園地などで見る花で作られたアートな時計を見ることができるから。 C、 夕日が一望できるから。いっせーので、
B。
あ、
お、
分かれましたね。
B、B、C です。
では
、あれは
C の夕日がいた。
え、でもなんかアートな時計どこかで見た気がする。
はい、どこかでは見れるんですよ。
でもそこじゃないと。
はい、言いますね、
うん、
とりあえず B が見れるのは11号館ですね。11号館から見下ろすとその謎の時計を見ることができます。で、まあ誰にも人気がなかった A なんですけど、
人気の問題
満開の桜が見れるのは25号館の赤い橋のところです。これはもう入学すると皆さん目をキラキラ輝かせて多分みんな見ることができますので、ぜひチェックしてくださいね。
では第5問、この中で本当に言われているものはどれでしょう。A、 社会情報学科恒例であるソフトボール大会の日は毎年雨が降る。 B、 ジムに通わなくてもマッチョになれる。 C、 理大にはプーさんと呼ばれている有名人がいる。
いっせーのーせ。
B。
お、また分かれました。 BBC ですね。
BBC です。正解は B のジムに通わなくてもマッチョになれるでした。
ありがとうございます。
で、ちなみにC のプーさんと呼ばれているっていう、あれはトトロって呼ばれている人が、
ですよね。
どうやらいるらしい。
今のところ得点は、
今のところ
大賀さんが
2ポイント、
の
小野くんが2ポイント、のんちゃんが1ポイント。
あー、頑張れのんちゃん。じゃあいきますよ。女性や男性を落とすテクニックはありますか？というアンケート項目で、顔を斜め45度に傾けて女性に話しかけるというのがありました。小野くんと大賀さんもそれぞれ顔を傾けていましたが、2人の傾けた角度は絵の合計何度になって
言えてない。本人たちは覚えているから。
はい、小野くんと大賀さんそれぞれ顔を傾けましたが、その2人の角度を合計合わせて何度になったか答えてください。
合わせて、
はい、合わせてください。
いや、そういう会話があったのは覚えてます。
はい、
やった、うん、
ちょっとやっぱシンキングタイムはやっぱり言いますよね。
いや、でもシンキングのしようがないんですよね、これね。
いっせーので、
C。
大賀さんは順
番に。 C です。
C、 小野くん。
B です。
B、
のんちゃん。
A です。
A、 分かれた。これ分かれた方がいいって言ったじゃないか。
いや、これ面白いわ。まず大賀さん、
はい、
何度と何度だと思います？
90と45。
ああ、なるほど。
おー、なるほど。
で、小野くん。
90と35度。
おー、のんちゃんは？
70と45度？
数学の問題とかでもありそうな90と45。
さあ、これが吉と出るのか、凶と出るのか。大賀さん、自信のほどは？
ないです。
面白くないじゃないですか。
いや、これは本当に覚えてません。
そうですか、
うん、
答えは B です。
ありがとうございますいただきました。
さすが小野くん、自分の角度を覚えていた。
覚えていましたね。小野くんがちなみに35度と答えまして、大賀さんの90度は皆さん当たってましたね。
第7問、三春先生の思う経済学の一番の魅力とは何でしょうか。 A、 資源配分など壮大なテーマを扱う懐の深い学問である。 B、 世の中をハッピーにする学問である。 C、 カフェオレの市場を考えることのできる学問である。どれでしょうか。一斉ので、
B。
みんな B か。
B、 答えは A の資源配分の壮大なテーマを使うところ
を使いたくて、ごめんなさい、見
当たらない。確かにあの世の中をハッピーにする学問であるっていうのもあの言ってたんですけど、でも一番の魅力はやっぱ A っていうことを最終的には言ってたんですよ。
第8問、大藪先生の考えるマーケティングとは何でしょうか。 A、 芸術。 B、 市場調査、プロモーション、 CM。 C、 売れるための仕組み作り。
これは大藪ゼミ生として、
ゼミ生が
外したら
自信があると。
もちろんです。
一斉のせ、
C。 これはもう C ですね。
これは C ですね。これはあのチーム A の方があの確かインタビューしましたよね。そうです、思い覚えてます。
これも常々やっぱり大藪先生が言われてますからね。
答えは C の売れるための仕組み作りですで、ちなみに B の市場調査、プロモーション、 CM はマーケティングという枠組みの中の一つと考えているそうです。
芸術って何ですか。
芸術、芸術です
そのまんま第9問、篠野先生が歴史という学問に出会う初めのきっかけになったものは何でしょう。A、 篠野先生のお父さん。 B、 SF 小説。 C、 テレビ放送。一斉ので、
B。
おら、
バレた。
B です。
やらかしたかな。 B です。
A です。
A、 正解は A の篠野先生のお父さんでした、
ありがとうございます。
なんか篠野先生のお父さんはなんかマヤ大国論争に随分熱心で、なんか本もたくさん持ってるみたいで、まあ、篠野先生にも面白そうに語ってたらしくて、で遺跡などがある奈良県に住んでたから余計にこう身近に感じられたっていうのも言ってて、でその時に SF 小説の心理歴史学を駆使してこう未来を予測するっていう内容がすごいかっこいいと思って歴史分野に入ったんだけれども、けど歴史心理歴史学をこう超高度な数学を駆使してやるっていう学問だったから、その数学の苦手な篠野先生は、まあ、この道に入ってすごく失敗したなっていうのを思ってたっていうところで、まあ、SF 小説っていう単語が出たんですけど、でもやっぱり根本となったのは篠野先生のお父さんがこうやって進めてきてたからハマったんだよっていう話だったね。じゃあ次、
さあここまで来ました。そう、ラスト問題ですね。
大賀さんが今3点です。で小野くんがで6ポイントっていう一番多いで、まあのんちゃんが1本しか線が見えないっていう。じゃあラスト問題お願いします。
いきますか。
ちなみに最後の問題のポイントは
1000点でもいいですか。1000点
きたー、1000点
小野くんが正解したらもう、まあ、他2人どうしようもないよな。
そうですね。
でも一発逆転すれば6ポイントと1000ポイントですよ。そうそうそう、この差でっかいですよ。
もうそう、
そうですね。
6ポイントなんてもう足元にしか及ばない
じゃあ頑張る。
先生や学生の思う社会情報学科の魅力とは一体何でしょうか。これはそれぞれにお答えいただきます。ではまず最初に小野くんに振ります。
えでもこれ人によって違う。
あ、先生に社長の一言もらったんですけども、うんうんうん、それでメインになる回答がやっぱりあったんですよ。この回答が多 い、はいはいはい、やっぱりみんなこう思ってる、うんうん、学生も生徒もこう思ってる、はいはい、さあ一番多い意見ですね。メジャーな意見を答えてください。
いや分かった分かった、
はい、では大賀さんどうぞ。
学生と先生の距離が近い。
なるほど。
僕もぴったりそれですね。
ダメですよ、人の意見ですこれは早い者勝ちなんですから。
じゃあいいですか。
はい、どうぞ。
文系という社会情報学科でしか学べないことがあると思います。
そうですね、魅力、まあやっぱりイケメン美女揃いなところでしょうかね。
お、ぶっ飛んできましたよ。なんか
ぶっ飛んできました。これはマイナス覚悟か
マイナス
か、
マイナスでは一番多かったものから。先生と生徒の距離が近いです。あ、先生と学生ですね。 の距離が近い。大子さん正解です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ちなみにのんちゃんの言ったことが近いのが、大藪先生が言った言葉ですね。真面目に勉強している学生が多いとのことですね。残念ながら小野くんはスルーですね。
僕の主観でしたかね。池田さん美人だな、特別賞あるかな。
もう嘘くさい感じが丸々出てるので、もうマイナスですかね。マイナス6で、まあ、0点ですかね。
もう手元に戻ってしまう。
振り出しに戻るって。
1位は大賀さんの1003点。おめでとうございます。2位は
おめでとうございます。
ここでアーティストの方からのメッセージをお送りします。来月8日、ジュエルという CD で全国デビューする岡山理科大学理学部応用数学科出身の中村博樹さんです。
ワクワクキャンパスナビゲーションをお聞きの皆さん、こんばんは。岡山理科大学理学部応用数学科出身の中村博樹です。岡山理科大学での思い出というのは、やっぱりあの急な坂が一番印象に残ってるんですけれども、岡山理科大学に入りたいと思ったきっかけが、小さい頃から夢だったと教員という仕事に就きたいと思って岡山理科大学を選択しました。でその中で素晴らしい先生方のサポートもありまして、教員の免許を見事取ることができたんですけども、大学3年生の時に初めてストリートライブをやりまして、音楽でやっていきたいなというきっかけにもなった、そんな学生時代の思い出です。そして来年の1月8日にファーストシングルジュエルを全国リリースします。このジュエルというタイトルなんですが、宝石という意味と、あと貴重なという意味がありまして、僕にとっても貴重な大事な収録曲、これを皆さんに届けたいという気持ちと、皆さんにとっても貴重な音楽になればなという思いを込めて付けさせていただきました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
いやー、それにしても今回の理大クイズは出来が良かった。良かった良かったですね。良かったですね。白川さん、
困ったら私に振るのやめていただけます。
すごく良かったと思いますよ。
必死にフォローしてるのが分かります。
これからももっとワクワク楽しい情報を届けていきますので、よろしくお願いします。
次回の放送は1月11日土曜日この時間です。番組では社会情報学科への疑問や番組へのメッセージ、リクエスト曲を番組公式 Facebook とメールで受け付けています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してください。次回もお楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。